2022年3月12日に行った暗号通貨勉強会の録音です。東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーでコンサルティングをしている私渡辺が参加しています。内容についてはあらかじめブログでまとめてあります。 GU.net というサイトに行ってブログをクリックすると出てきます。もしくはショーノートにリンクを貼っておきますので、よろしかったら見ながら聞いてください。まず最初は最近200ミリオンドルを調達したヘリウムの話から始まります。ヘリウムは分散型ワイヤレスネットワークで、誰でもヘリウムが認定するハードウェアを利用してホットスポットを運用してヘリウムトークンを得ることができます。で、現在はスループットが低くて、でもレンジが長いという IoT のネットワークに利用されています、ヘリウムのネットワークはホットスポットの設置場所のロケーション等によってですね、1マイルから100マイルまでのカバレッジがあるということで、1.6 キロから160キロ、離れたところまで届く可能性もあると、さらにですね、その IoT のネットワークに加えて 5G の携帯ネットワークもアメリカでは提供を始めました。で、ローンチして2年半でホットスポットが60万件となって、さらに300万台のバックオーダーが入っていると。で、アメリカのよく ZIP コードでどれぐらいの地域をカバーしているかという言い方をするんですけれども、米国の ZIP コード、郵便番号の地域の 75% をカバーしています。で、ヘリウムはですね、レイヤー1のブロックチェーンで、コンセンサス方式はヘリウムがプルーフオブカバレッジと呼ぶ、プルーフオブステーク型です。で、ネットワークの参加者はですね、ホットスポットの運営者、利用者、 IoT の利用者、そしてバリデーターという3つの参加者がいるという感じになります。で、バリデーターは最低1万ヘリウムトークン、HNT というふうに書かれるんですけれども、1万トークンをステークする必要があります。で、現在3500バリデータがいるので、だいたいヘリウムトークンの全サプライの3割がステークされている状態です。で、ランダムに選んだバリデータが、コンセンサスグループっていうのになるんですね、毎回。で、そのコンセンサスグループで、トランザクションをブロックにしてブロックチェーンに送るということを行っています。で、ホットスポット運営者、これは要は、そのホットスポットの端末をポコって窓の内側に置くというようなことをやっている人たちなんですけれども、そのホットスポットの運営者にはワイヤレスカバレッジに応じたリワードとデータ転送量に応じたリワードが2種類あるんですね。で、ホットスポットが利用する電気量はだいたい最大でも5ワットで、アメリカだとこれ1日にせいぜい5セント程度、5円ぐらいしか電気量はかかりませんと言っています。で、その IoT ネットワークの利用者の方なんですけれども、これはデータクレジットという、米ドルにペグされたステーブルトークンでデータ利用料を支払うと。これ大体法人なんですね、そのデータ利用者の方は。で、その人たちがデータクレジットを買って、その IoT のネットワークを利用するという感じになります。で、このデータクレジットは、ヘリウムトークンをバーンして発行されるというやり方になってます。で、利用者の方は最初はペットトラッカーといった要は犬とか猫の首輪に、トラッカーを入れてフォローするといったような、小規模な利用者から始まって、今ではセールスフォース、ボルボ、トヨタなども利用しているということです。で、ヘリウムトークンの持ち主、これ全ヘリウムトークンの供給量のうち誰がどれぐらい持っているかということなんですけれども、大体利用者の、データ転送にかかるところで 30%、 ホットスポットのインフラにかかるところで 35% で、残りがヘリウム本体とその投資家が持っているという感じになっているということです。以上です。いかがでしょうか。
これは知ってました、近藤さん知ってました。
いや、昔どこかのイベントに出てた時の香港で、結構香港がいろいろ大変だった時に、これルーターの方かな、同じようなことを言ってた香港人の方がいて、っていうのをすごい覚えてますけど、それと一緒なのか。これアメリカのベンチャーですか。
アメリカです。
多分違うんだと思うんですけどね。その時も要するに香港っていうことなので、インターネットが、政府からコントロールされてしまうリスクを避けるために、 分散型のインターネットを作りたいから、このルーターを持ってると、まあ、それがあのいわゆるピアツーピアでつながるホットスポットになって、まあ、トークンもらえますっていう話をしてたのが印象的で、まあ、実際だ広がるのかなと思ってましたけど、ちょっと違いますけどね、その方々とは。こういうふうに広がってたことはかなり驚きというか、
うん、そうですね、なんか結構何社かあったと思うんですよ。私も聞いたので、うんうん、その3つのホットスポットが1ノジュールになるみたいな、1ノードになるみたいな話をしてたところもあったりしたので、うんうん、多分これ別だと思うんですけれども、
これ多分ヘリウムっていう名前で私聞いたことあるのが、これローンチしてから 2.5 年って書いてあるんですけど、私記憶が正しければ2017年の、サンノゼのイベントで、うん、ヘリウムさんブース出してたのを見た記憶があるんですけどこれローンチして 2.5 年だからありえますよね、2017年にもプロジェクト立ち上がっててっていうのはね、
結構ね、会社自体は確かに2013年ぐらいからあったと思うんですよ。
はいはいはい、じゃあ多分私が会って話した人たちと多分同じ人だと思ってて、でその頃はまだなんかこう夢物語みたいな感じでこれをやるんだって言ってたのが多分着実にって話で、私も最近これヘリウムってどうなんですかねっていう、このなんかこういう機械を買ってやるらしいんですけど怪しくないですかねっていうのを、まあ、結構聞いた覚えはあります
と。なるほど。
で私そのなんか日本でこれを売ろうとしてる人たちもやっぱいて、その人たちの話を聞くと、うん、やっぱその Wi-Fi のホットスポットっていう感じでその触れ込みで売ろうとしてるんですね、
うんうんうん、
で、まあ、日本ってそんなにその Wi-Fi のカバレッジとか 3G、4G、5G のカバレッジにそんな困ってないじゃないですか、都市として密集してるので、うんうんうん、携帯の基地局もそのアメリカに比べるとだいぶの密度で置いてあるので、多分ネットの接続って意味ではあんまり意味はないと思うんですよ。でもやっぱり最後の方に出てきてその IoT でって言っている、そのなんだろう、やっぱ物の位置をGPS よりももっと細かく取るっていう3点測地で取るっていうものに関してはこれぐらいのそのばらまきが、まあ、必要だなと思ってるんで、そっち用途ではチャンスがあるのかなと思ってます。
これ100マイルまでのカバレッジがあるって書いてありますけれども、これどうするの、置くと 5G のネットワークとつながって、さらにそのなんかホットスポットとして周りが使えるようになると、うん、そういうことなん
ですか？いや違います、違うんですよ。これIoT はローラワンっていうそういう IoT 向けの低スループットでロングレンジのこうプロトコルがあるんですね。でそれを、うん、それに準拠しているので、うん、Wi-Fi とかもつながらないんじゃないかなと思うんですよね。
Wi-Fi ではなくて、あでもそのまずはそのプロトコルでつながるってことですね。
それが IoT で、最近になって 5G の携帯も始めましたっていう、それまた別なものなんですよね。
ああ、携帯も始め、つまりどういうことですか？この携帯電話。
つまりローラワンは 5G とか全然関係ない。
あ、関係ないってことですね。あ、この話は別ってことですね。
そうそう、それとは別に、新たに、これアメリカで、3.5 ギガ帯かな、スペクトラムが、誰でも使えるよ、そのライセンスなしのスペクトラムってのができたんですよ。うん、なので、今までってスペクトラムってなんか何百億円とか何千億円とか出して買うものだったんですよね。はい、こうビットして。で、うん、それが無料で使えるようになったの。一部分になったので、それを使って 5G を提供できるようになりましたっていう話をしていて、で Wi-Fi もやるとは聞いたんですけど、今本当にやってるかはちょっと調べないとわからないです、
うん、前何個か昔からまあでもそう Wi-Fi を P2P でっていうスタートアップはあって、あまりうまくいってない印象があるんですけども、なんかこう、はい、IoT に特化したっていうところが成功の鍵なんでしょうね。
そうですね、だから消費者向けじゃないんですよね。要は企業がなんとかトラッカーみたいのがあちこちにあったとして、でそれをつなぐためにお金を払って使ってるという感じなんですよね。だからなんかこうちょっと面白いですよね。そのネットワークを構築するのは普通の人ができると、でもそのネットワークを使うのは法人であるという、なんか普通とは逆のパターンなんですよね。
あとは日本で流行るかなっていうところで結構壁が 2,3 段ある気がしてて、 まあ、そのさっき言った基地局、携帯の基地局密集してるよねっていう話が一つと、あとはこの機械、まあ、これアメリカで今多分流行ってますよね、やってるとしたら。
でもこの間もなんかマップで見ましたけど、一応日本もあるし、はい、ヨーロッパもあるっていう状況にはなってる。
この IoT のネットワークが、まあ、何に使われるか分からないですけれども、まあ、Wi-Fi スポットは、ね、普及してるけれども、この、うん、多分プロトコルのネットワークって日本でも普及してない気がするので、
はい、
まあ、日本のちょっと電波法とか気になりますけれども、
そうそうそう、この多分機械持ってきてただつなげるとその技的通ってないから、うん、設置が違法みたいななるんで、そのヘリウムプロジェクトが日本でちゃんと技的を通すっていうことをやってるかどうかみたいなところですね。
ですね、ローラワンは、うん、ですね、免許がいらない、みたいです。
周波数帯
が、そうですね。
これじゃあちょっと早速買ってみますか。
あ、それがだから300万件のバックオーダーが入ってるんですよ。
すごいな、うん、これまあ、ブロックチェーンということなので、一応これ、はい、ノード、その何ですか、ハードウェアにがノードになるという理解であってますか。
そうです、そのはずです。なのでこの、ヘリウムの認証を受けてるデバイスしか使えないっていう。
で、同時にこれブロックチェーンネットワークを構築するしてるんですよね、きっと。
してるんです。で、時々私はちゃんとネットワークに参加してますよっていうのを発信するんですよ、勝手に。そのルーター、ワイヤレスルーターが。
うん、
で、その発信したものが、まあ、チャレンジって呼んでるんですけど、それをバリデーターが受け取って、バリデーションすると。で、バリデートできたらブロックチェーンに書き込むみたいなことをするんですね。
ちょっと気になったのは、このプルーフオブステーク型って書いてあるじゃないですか。
はい。
そうすると、これステークしてるのはこのトークンをってことですか？
そうです。
じゃあこの機械を買って、そこのウォレットになんかこう、自分でトークン突っ込んどくみたいな話になるんですかね。
その人とはまた別なんですよ。さっきも言ったように、3社が関わってるんですね、これに。で、うん、1つがバリデーターで、1つがホットスポットの運営者で、もう1つが IoT のユーザーなんですね。うん、だから、
あ、なるほど、
バリデーター別なんですよ。で、1万ヘリウムトークンをステークしなきゃいけないと、ミニマムで。
バリデーターは？
はい。で、そのバリデーターが3500ぐらいいますって、最近話してました。
となると、このハードウェアとブロックチェーン関係ないっていう。
いえいえ、だからそのバリデーターに対して、あ、ブロックチェーンね、ブロックチェーンと関係ないといえばそうですね、ただ彼らが発信したものをバリデーターがバリデートしてブロックチェーンに書き込むので、なんか、ワイヤレスルーターがないと書き込むことがない、ブロックチェーンが存在しなくなっちゃう。
でもこのデータ転送量に応じてなんか報酬がもらえるんですよね、きっとね。
う
ん、
そうです。
そこが要はエッジでのデータ転送量がごまかされないような仕組みが入っているということですよね、うん、うまく、
ま、そうか。これだからビット Wi-Fi 使うんじゃないので、うん、なんか通信量水増しできるかなとかちょっと思っちゃったんですよね。
そうそうそう、
勝手に自分でね、そのファイルダウンロードアップロードみたいなダーってやっていっぱい使いましたってできるかなとは思っちゃったけど、まあなんかそこは仕組みがあるんでしょう。
でもそれホットスポット運営者がそれをやるってことですよね。
そうそう
そう、そうです。
自分のところのホットスポットがをめちゃめちゃ使うっていう。
ああ、
ただ使うにはそのあれが必要なんですよね、ステーブルトークンが。
そうです。
うん、まあ、そこの比率次第みたいな、
うん、
まあ、でもそれが配られるからそれを超えることはないのかな、報酬が。
そう、
報酬の方が、うん、使うよりも低ければそういうインセンティブは働かないですね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、
で、ホットスポット運営者はもう一種類リワードがあって、データ転送量以外になんかワイヤレスカバレッジを提供してますよっていう証明っていうのも、
ブロック報酬みたいな。
そうです、そうです、そう、うん、でそれをこうチャレンジとして こう発信するんですね、うん、で周りのホットスポット運営者がそれをウィットネスすると、で、はい、バリデーターはそれをバリデーションすると。
なるそのプル、なんていうんですか、プルーブみたいな、うん、常時流れてるやつは中央集権にそのヘリウム側がやってるのか、それともそれもノード同士でなんかこう探り合ってるのかみたいな、そんな感じですねきっと。
誰が発信してるかってことですか。
そのなんていうんですか、ブロック報酬用のなんかそのダミーのデータが流れ、通信が流れてるっていう意味じゃないですか。そうじゃない、
データが流れてるというよりは、なんか私もちょっと
はい、
よく分かってないんですけど、ホットスポットから、うん、チャレンジっていうのが発信されますと。
はい、
でこのチャレンジを、だからこれデータ転送とは全然関係ないんですよ、
うんうん、
私はここにいますっていうだけの、
はい、
でワイヤレスカバレッジを提供してますっていうことを証明するだけのものなんですね。
ノード側が、どこかに、うん、そのネットワークに対してそのチャレンジというか、なんか証拠を送るってことですね。
そうですね。でそれをバリデーターがピックアップして、でこうランダムに、選ばれた、コンセンサスグループっていうのが、全バリデーターじゃなくてその時々でランダムに選ばれるグループがあって、うん、そのバリデーターがバリデートしてブロックチェーンに書き込むと、うん、いうことのようです。
なるほど、
うん、
まあ、でももうすでに60万ホットスポットあるということなので、それなりに問題は潰してるんじゃないですかね。
うん、
うん、まあそのブロックチェーンを使う意味があるのかはちょっと中のアルゴリズムが分からないで何とも言えないですけれども、エコシステムとしてはすごくうまくいってるということですよね。
うん、だからそのブロックチェーン、まあ、じゃなくて、じゃあ DAG だったらダメなのかとか、いろいろそういう細かい話になるとそれはブロックチェーン
中身を、ね、見ないといけない、ね、
そうなんですけれども、はい、まあ、発想としては要は普通の人が勝手に参加してくれるインセンティブシステムを持ったワイヤレスネットワークってことですよね。
でもこの考え方は、これがもしうまくいったとすると、まあ、他も夢物語だったものがちょっと現実に近づいて、まあ、投資家がついたりする可能性があるんじゃないかなと思いましたね。
Wi-Fi ってこと？
うん、まあ、Wi-Fi もそうですし、うん、まあ、ピアツーピアの Wi-Fi は災害時とか、まあ、まさにウクライナみたいなところとかでは非常に重宝されるものなので、うん、普段はでもいらないんですよね。普段今のネットワークでうまくいっちゃってるので、あんまり気にしないんだけど、災害時とかになると、まあ、そういう広域ネットワークが遮断されたときでは非常に重宝されるっていうところがあるので、
うん、まあ、なんかで、うん、昔電力のシェアをこんな感じでやるみたいな、太陽光発電してそれを隣の家とかにこうやるみたいなのを、なんかコンセンシスさんかなんかがやろうとしてたのもあったりするので、何かのこうリソースシェアみたいなのは、まあ、こんな感じでできると本当はいいですよねっていう感じですかね。
うん、そうですね。
しそれのトークンどっか買った気がする。
多分なん有名なところだと同じところを指してたりするかもしれない。なんとかグリッドみたいな。
グリッドっていう名前だった。
じゃあグリッドだ、それだ。はい。じゃあそれ、はい、それの話をしました。はい、
あ、そうですね。
秘密鍵持ってますか、ちゃんと。
持ってます。一応なんかそのパスワード、をセーブするワンパスワードをずっと持ってるので、
はいはいはい、
なんか一応検索するとですね、自分では書き込んだことを全く忘れていても出てくるっていう。
なるほど。
ワンパスワードいいですよとか言って。
そうですね。いや、最近うちも使ってます。
やっぱり。
はい、
これを使うと複雑なパスワードを作るインセンティブができませんか、うん、なんか簡単だから。
そうですね、今だからもうアカウントごとにパスワードを変えるとかも、変えるというか覚えるのやめて、
うん、
かなりメインのパスワードはもう全部覚えさせてますね。
ですよね。
もう自分でもだからパスワード分かんないんで。
あ、もう絶対分かんない。
終わります。
なのでそうなんですよ。でもそうしないと本当に危険じゃないですか、最近。
うん、そうですね、
いろんなものが。なのでみんなパスワードはパスワードマネージャーにお任せしましょうっていうのがテイクアウェイですかね。はい、っていうのが、まあ、ヘリウムで230億円調達しましたという話でした。 じゃあ次の話で、ウクライナに暗号通貨の寄付が集まりました。で、ウクライナ政府に、これ数日前のデータなんですけど、暗号通貨で9万6000件、46ミリオンドル、50億円分ぐらいの寄付が集まりましたということなんですけれども、一番新しいのを聞いたらですね、いろんなビットコインとイーサリウムだけじゃなくて、まあ、ERC20 以外のいろんな細かいのも全部足すと100ミリオンドルぐらいになってるそうです。116億円ぐらい集まったということです。で、イーサリウムの共同創業者のガビン・ウッドはポルカドットで5ミリオンドル、5億円寄付したそうです。で、この後にですね、ウクライナが寄付をした人にエアドロップ、トークンを発行してエアドロップすると発表したんですけれども、なんかそれを悪用しようとした人がですね、ピースフルワールドっていう、ワールドっていうティッカーのトークンを70億個発行して、それをウクライナのオフィシャルアドレスに一旦移して、でそこから100万ワールドを、ユニスワップのリクイディティプールに投下しましたということで、ついに始まったかって世の中は思ったんですけど、その後ウクライナは全然関係ないことが判明してですね、これは詐欺コインだということが判明したということで、危ないのでエアドロップは中止されました。で、代わりにですね、NFT を発行するとウクライナ政府は言っていますということなんですけれども、これ自分が発行したトークンを、オフィシャルアドレスに移す、まあ、それは送ればいいんですけれども、うん、そのうち100万トークンをユニスワップのリクイディティプールに落とすってできるんですか？
これは以前説明したその NFT ERC721 とスリープミンティングの話があったと思うんですね、
はい、
ERC20 も、スリープミンティングできるように書けばスリープミンティングができるので、それをそういうことだと思います。
なるほど。
自分たちで作ったワールドとトークンなので、どんな機能でも持たせられるんですよ、うん、
はい、
だからワールドトークン、その偽ワールドトークンなのかな、それを作った悪い人たちは、うん、その ERC20 のスマートコントラクトに、誰のアドレスのトークンも自分たちは動かせるっていう機能をつけておけばこれができます。
おお、なるほど。
恐ろしい。スリープミンティングって呼んでいいと思います、
う
ん、
これなるほど、なるほど。
まあ、今ちょっとユニスワップの研究もしますけど、ユニスワップってなんていうんですかね、そのとなんですか、トークンのコントラクトって見えるんでしたっけ？
ユニスワップのトークンのコントラクトも見えるし、そのリクイディティペア の、はい、コントラクトも見えるので、全部透明性はあるんで、は
い、オープンになってないと登録できなかったりするんですか、ソースコードが？
いや、 ERC20 に準拠してれば登録できちゃう。
でも準拠してても中のどうにでも書けますよね。
スリープミンティング機能が乗ってようが何であろうが、その最低限の ERC20 のインターフェースさえ備えてれば扱えちゃいます。
そうですよね、
はい、
うん、まあ、なのでとすると、まあ、そうですね、そのいわゆるソースコードを見ないでそういうものを扱うとすると、
なので、はい、なので なんていうんですかね、別にユニスワップが悪いわけじゃなくて、その ERC20 の方が悪いんですけど、一応ユニスワップでその未知のトークンを扱おうとするときは最初警告が出ます。このトークンはユニスワップが、うんうんうん、リストしているものではありませんと、うんうん、理解して使ってください、チェックボックス I understand っていうのをチェックしたら初めて使えるようになるので、まあ、その時にこれ大丈夫かなと思って発行元、うん、まあ、スマートコントラクトの発行元ですね、
うん、
を見たときに、なんかウクライナでも何でもない全然知らないのだったら怪しいなと思うことと、あとはできれば、うん、スマートコントラクトの中身を読むことですね。
そうですね、まあ、読むか、はい、まあ、ユニスワップは読んでリストしてると、まあ、信じるとすると、まあ、それ以外は使わないということが大事ですよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、それも分かんないですけどね、ユニスワップ
それも分かんないですけど、はい、うん、自分で見るのが一番多分、
うん、厳しいですね、プロだけの世界みたいな感じです
、まあ、でもあれですよ、そのちゃんと契約書を隅々まで読んでからサインしてますか、反抗してますかと、なんか似てる気がします。
なんか
利用規約とか全部読まないでチェックしてませんっていう。
してますね。
それとスマートコントラクトちゃんと読まずにトランザクション送ってませんは、多分これから道義になっていくのだと思います。
うん、まあ、だから日本みたいに金融庁がちゃんとね、認証してるしてないっていうのは今後すごく大事になってくると思いますね。
うん、まあ、存在してもいいと思うんですけど、その理解して使えばね、危ないものだと。うん、理解してトランザクションがいいやと送っちゃうのであれば、まあ、それは自己責任なので、まあ、しょうがないかなと思います、
恐ろしいことです。はい。じゃあ次、コインベースの2021年第4四半期の決算が発表されました。で、売上が 2.5 ビリオンドルということで、2800億円ぐらい。
四半期ですか？
四半期。
うわ、すご。
すご。で、MTU、彼らの指標なんですけど、マンスリートランザクティングユーザーズ、要は単にサイトを見に来ただけじゃなくて、ちゃんと取引をした人が、1月に 11.4 ミリオンということで、1億1400万人違うな、うん、違う、1140万人ですねがマンスリートランザクティングユーザーです。1140万人で、今年になってからスーパーボールの広告を出して、アップストアのダウンロードがいきなり上がったっていう話を前回したと思うんですけれども、なのでその効果が出るのは今年のファーストクォーターなんですよね。だからこれにさらに乗っかってくるのやらどうやらというのが期待されています。
うん、
なんか
ちょっとすごすぎてでもいろいろありましたけど、どんどん売り上げ上がってるということですよね。
そうですね。で、これアナリストの予想が 2ビリオンだったということで、それをこう上回りましたみたいな話になってました。
うん、今でもすごい、まあ、世界的ないろんなことで株価下がってるんで、買い時ですね、株買いたい方は。
株も、暗号通貨も下がってますよね。
うん、そうですね。私コインベース持ってますけど、めっちゃ下がりました。
だから
今が買い時ですよ。
今が買い時ですね。
はい、
こういう時に、こういう時に買わないとダメですね。
そうですね。
はい、
買いたいけど金がないってなるんです、大体。
バイザーディップってやつですね。
あ、そうですね。で、じゃあ次、これは西村さんに詳しくいいところを聞きたいんですけれども、はい、ビーコンチェーンに1000万イースがステークされました。
お、はいはいはい、
イースの全サプライの 10% がステークされています。で、現在のリワードは年利にして 4.9% なんですけれども、うん、これビーコンチェーンがイーサリアムのメインネットとマージした後は12から15% になる可能性がありますということでですね、はい、マージした後はさらにこう人気が出るかもね、ステーキングという感じですね。
うん、ただ人気が出ると取り合いになるので、
利回りが下がる
年利は下がるっていう、まあ、調整は働くので、なんとなくそのみんなトントンのところのパーセンテージに行くのかなとは思ってますけどね。
でもそうすると、うん、なんか今の3倍ぐらいステークされるっていう計算で合ってるのかな。そうとも言えないのか。
年利が調整されるとしたらですか。
そうですね。
ただ何でしょうね、今の状態ってそのなんだろう、まだステークしたものがいつでも取り出せる状態じゃないんですよね。
ええ、
そのリスクを負ってる人たちだけ入ってると思うんですよ。
はい、
だからそのリスクプレミアムが乗った年利のような気はしていて、
うん、
まあ、そこの調整がどうなるかっていうのは、まあ、一応ちょっと気にはなってます。
でも今すでに全サプライの 10% がステークされてるわけで、
はい、確かに
これが、はい、例えば2倍とか3倍になる可能性があるということですよね。
うんうん、それはそうだと思います。はい、
さっきのヘリウムが、ステーキングされてるのが 30% 超だという話なんで、うんうん、まあ不可能ではないのかな。どうなんでしょう。
その自分で、なんていうんですか、自らステーキングをしようとしている人たちは、今のうちから練習で、なんだろう、バリデーターノードの立て方をやっとくといいのかなと思いますけど。
自分でやるんですね、また。
まあ、ただ自分でバリデーターノードをするの、立ち上げるのって結構しんどいよねって話は、まあ、界隈でしていて、まあ、代行業者みたいなの流行るよねとかいう話もしてました。
何がしんどいんですか。
24時間365日落ちないように、運用することですね。
なるほど。
プルーフォブワークの時は落ちてたら別に落ちてた分稼げないだけだったんですけど、プルーフォブステークになると落ちてた分ペナルティを食らうので、
そこがちょっと辛い。ペナルティってどういうちなみに計算式のペナルティになるんですか。
まあ、ざっくりですけど、1時間掘って1時間サボったらトントンみたいな感じです。
うん、ああ、じゃあサボってた分、
稼働率 50% だと トントン。
そのペナルティって、あのステークしてる32イーサーから、はい、
そうです、
ペナルティ取られてるんですね。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
であとはトントンって何ですか？トントンっていうのは入ってくる、
量とペナルティが同じ。
ペナルティが同じになると。はい、つまり
稼働率 50% 超えてればまあプラスなんですけど、その食らうペナルティみたいなのが2種類あって、スラッシュっていうもっと大きいのもあるんですね。うん、その悪いことをした時、要はなんかチェーンがフォークして悪意のあるチェーンの方に投票してしまったら、バリデートしてしまったらとか、まあ、それは故意にやる話ですけど、そうではなくて、使ってるブロックチェーンのノードのプログラムにバグがあって、これってテストネットの時に大量にスラッシュされた案件なんですけど、そうすると、その一気にガツって持ってかれるので、ちゃんとバグのアップデートして使うっていうメンテも必要になります。
ああ、なるほどね。
はい、
これいつマージする予定なんでしたっけ？
今年中と言われてます。
今年中。
じゃあ来年ですね。
まあでも今年中と私は言われてるんで、今年中と言うしか言えないです。
これ、ちなみに他にも POS やってる、まあ、やついっぱいあるじゃないですか、ポリゴンとか。
はいはいはい。
アルゴリズムはこう、一緒なんですけど、やっぱそれぞれ違うんですかね。
それぞれ、まあ、独自で実装してるんで、違うっちゃ違いますけど、まあ、プルオブステークっていう、その、なんていうんですか、基本の考え方は同じじゃないですか。ただ、何かのコードを共有して使ってるかっていうと、一時期、その、イーサリアムが POS に移行しようかなっていう、一番初期の段階ではですよ、コスモスってもっと前から POS やってるんですよ。
はいはい。
その、コスモスって、その、テンダーミントっていう、その、仕組みで、ブロックチェーンを何個でもこう、その上に作れるので、それを使ったらいいんじゃないっていう話は一回出たことがあって、イーサリアムコミュニティとコスモスコミュニティはとても仲が良いので、でそれを使ってイーサリアムの 2.0 を作ろうかって話も一瞬出たぐらい、そのなんていうんですか、別のやつ使っちゃおうかって話もありましたが、今はやっぱりイーサリアムでゼロから実装してるので、そういう意味では実装は異なりますよね、異なるでしょうというのが答えです。
まあ、もしこれ取り出せるようになると、イーサリアムの価格がめっちゃ下がったりすると、みんな慌てて取り出すと、イーサリアムのハッシュレートがどんどん落ちていくみたいなことになるんですかね。
ハッシュじゃないけどっていう、
ハッシュじゃないけど、あ、そうか、まあ、だからイーサリアムのメインネットを支える人たちが減っちゃうわけですよね。
ステークされているイーサ量が今全サプライの 10% っていうのがなんか下がる可能性は、今のそのみんなが抜けばそれはありますけど、みんなが抜くと、リワードの年利が上がるので、逆に入ってくる人もいて調整されるんじゃないかと。
そこのなんか経済的にうまくいくのか的な、なんかまだ実験は誰もやってないっていう状態で、
まあ、やってないですけど、計算今できるとしたら、要はバリデーターノードを運用するためのコストってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
フルオブワークの時で言えばその GPU のマシンを買うことと、これは初期コストで、あとは電気代がランニングだったんですよね。もう今回になると、おそらくその自宅でサーバー回すってなると、そのネットワーク切れたりとか怖いから、きっとどっかのクラウド上とかでやると思うんですよ。
そうね。
なので、そのサーバーを、クラウドのサーバーのその運用費と、それをメンテする人の人件費、この2つがトントンになるところが、いくらぐらいかっていうのを計算するんだと思います。
なるほど。
それが合うのであれば、やった方がいいという話かな。
まあでもこれで、まあ、POS にこっちが移行すると、ビットコインは POW のままでいくんですかね、イーサリアムが。そうすると、まあ環境に優しくないっていうことで、イーサリアムの方が人気出ちゃう気がしますけどね。
近藤さんそれいつも言ってるよね。
そう
先週じゃ先々週かその話をして、なんかサトシ仲間と派なので環境は気にしませんって私が言って、ちょっと物議を醸しそうなあれかもしれないですけど、 POW は POW で残ってほしいなっていう、
なんか、はい、米国政府が先週かな、暗号通貨について、ちゃんと調査しなさい例みたいなのをバイデンが出したんですよ。で、要はルールを作る前にまずはちゃんと理解するべしみたいな話で、結構いい傾向なんじゃないかというふうに業界の人たちは言ってるんですけれども、その、検討しなさいの一つが環境への影響みたいなのもあって、ありました。
なるほど。すいません。
うん。 なんですけど、まあ、ビットコイン POW じゃなくなったらビットコインじゃもうないっていう気がしますね、うん、やっぱり
そういうのができたとしたらそれはハードフォークだと思いますね。
そうですね、うんうん、別物になって
別物の、
う
ん、
ビットコイン
そうそうそうそうそうそうそう
じゃあ
それはビットコインなのかっていうね。
うん、
うん、まあ
コンセンサスのアルゴリズムから変えちゃってるんで、どの部分がビットコインの要素なんですかっていう、うん、あの、うんうん、話にはなると思いますけどね。
でもビットコインエコーいいなってちょっと思ったのは、POW だとコミュニティがちっちゃいとハッキングされるじゃないですか。だけど POS だとある程度最初にね、誰かが持ってればすぐにハッキングされないじゃないですか。
51% アタックの。
そうそうそう、51% アタック。
うん、
だから意外と ちっちゃいネットワーク向けにはいいかもなと思いましたけどね。まあ、それってもうパーミッションドなんじゃないかって話はありますけども。
うん。うん、そのちっちゃいネットワークだって出すコインの用途が、なんかもうビットコインと全然違うからビットコインじゃないっていう
話
は、それはビットコインではという名前を語った。全くなんか違うものじゃないかって思いましたけど、まあそういうトークンコインを作ることは多分できます。
なんかいや昔流行ったじゃないですか。ビットコインゴールドとか。
ああそうそうですね。
うん、そうそう
そう。私がビット、うん、私がビットコイン忍者っていうのを D ポスで作ろうとしてたことがあって、その飲みの場でみんなに言うとそれ買うよそれ買うよって言われてたんですけど、これビットコインじゃないなと思ってやめたんで。
やめたんだ。そう。
DPOS で、なんだろう、ビットコインって名前がついてるだけのコインは、これはビットコインじゃないなと思ってやめましたけど。
うん、じゃあちょっと私、暇になったらビットコインエコー作ってみますよ。
はい、それはあれですよね。作るんですよね。
え、何で作る？
テンダーミントとかで。
テンダーミントで作っちゃうのかな。
テンダーミントで、
これはもはや
作るとか。
ビットコインのエコ版はすでにビットコインではないという話でおっしゃいました。
はい、はい、そうです。POS だから、POW だからこそのビットコインなんじゃないかという話でしたね。
そうですね。すねはい。うん、で、私としては、その発電そのものをグリーン化してほしいと。で、その発電をグリーン化する起爆力としてビットコインに活躍してほしいと。で、ビットコインマイニングをするために超グリーンな発電所を作って、それがゆえに普通の人たちにもグリーンな、電力が届くようになるというのが私の理想とする社会ですね。
うんうんうん、なるほど。
はい。じゃあそれで、あとはちょっと面白い話を2件したいかと思います。一つがディスコードグラインディングっていうのが最近あるらしいです。うん、これはNFT を発行する人が、まあ、ディスコードのサーバーを立てますよね。で、そこでコミュニティが活発な風に見せるために誰かにこうガンガンコメント、その主催者としてコメントすると。で、それ自分でするの面倒くさいのでオンラインで募集していて、で、その仕事がディスコードグラインディングと。で、求人を見合いを見るとですね、毎日で1日マックス10時間ぐらい働いてくださいみたいな指定が入っていると。いうことでですね、一日中はい元気とか、なんか質問があったら考えてみるよとかいろいろ言わなきゃいけないっていうのがディスコードグラインディングなんですけど、もう一種類ディスコードグラインディングがあって、これはホワイトリストグラインディングがあるんですね。で、これはコミュニティで活発に発言することで、その NFT が最初にドロップされるとき、 NFT を、まあ、最初に買えるホワイトリストに乗れるというのがあると。なので、活発なふりをするために、その、まあ、個人なり、NFT を買いたい人がこのグラインダーを、雇ってですね、コミュニティメンバーのふりをして発言し続けてもらうんですね。で、こちらも毎週5日間、8時間働けというような指定でオンラインでジョブポスティングされてたりするっていう、なんというか何とも言えない世界が広がっているようです。
これは結構もうなんか私から見ると一般的で、一般的って言っていいのか分かんないですけど、やっぱ ICO の頃から始まり、この仮想通貨系 NFT 系の何ですかね、そのコミュニティって、まあ古くはテレグラムを使ってたんですね、ずっと。
はいはい。
で、そのテレグラムの登録者数を増やすとか、その発言を何時間以内に何回言われたら絶対返すとか、 はいって言うとかっていうお仕事をしてる集団っていうのはやっぱゴロゴロいるんですよ。
はい。
で、それが最近なぜかなんか NFT のそのコミュニティがテレグラムからディスコードに移っていて、まあ、なのでそのディスコードで同じようなお仕事をする人たちが増えてきたのかなって、うん、あの感じたのと、あとこれ毎週5日8時間って書いてありますけど、あの本気のプロジェクトだとこれあのタイムゾーンで分けて24時間こう交代制でやってたりしますね。
あ、でもそれあのプロジェクトをする側の人ですよね。 NFT を発行する側の人ですよね。
側の人、そうです。
その NFT を NFT を買いたい側の人がこれをやるっていうのがなんか正規末感があるかなと。
それ自分たちが買ったと、うん、その NFT の価値を上げたいからとかそういうことなんですかね。
っていうかなんかホワイトリストに乗りたいからっていうのが大きいらしいんですよね。
まあでもあれじゃないですか、 DAO っぽくていいんじゃないですか。その運営側がこれを水増ししたいんじゃなくてコミュニティ全体でやりたいっていうのは
何か DAO っぽいっていう話なのかな。
うん、なんかみんながそれこれ雇われたオンラインで雇われた人だったりすると超あのなんかディープな未来ですね。
う
ん、
そうですね。まあそれが AI だったりするともっとディープな未来ですね。
そうですね。あのちなみにレディットにボット同士しか会話ができないっていうサブレディットがあるんですよ。で、そう、あの人間がかあの発言するとそれはあの規約違反っていうね。
なるほど。
結構ね、あのボット賢いので見てて面白かったりはするんですけど、
うん、成り立ってるってことですか。結構会話が
成り立ってますね。ものによるんですけど、あとなんか例えばあのサマリーを書くボットとかもいたりするんですよね。でそうするとあの誰かが記事にリンクするとその記事をこう勝手にサマリーにして貼り付けてくれるとか、
うん、
なんかこう勝手にウィキペディアのページを見つけて貼り付けてくれるとか、なんかそんなのもあるんで、ね、結構面白かったりするんですけど、まあディスコードのホワイトリストグラインディングというのがあってですね、なんかこう意味もなくおはようとかなんか意味のない会話をし続けて会話の数であのカウントされてホワイトリストが決まるみたいなことがあるらしいんですね。なんかとりあえず意味なくていいから会話しろと。
会話した数に応じてトークンもらえたりするんですかね、この人。
いやっていうかなんかホワイトリストに乗る、その
いやいや、この求人の内容として。
ああ、これこの人は時給じゃないですか。
時給ですよね。うん、そこをなんかそのコメントした数に応じてっていうのをやると、そのなんか
めっちゃコメントしちゃうと
ディスコードグラインディング版のヘリウムみたいなのができるかもしれないです
ね。はいはい、
わけわからないですね。いや、そうっていうのがディスコードグラインディングでした。で、最後がですね、これピクセルモンのラグプルがありましたっていう話なんですけど、うん、ピクセルモンって何かっていうと、なんかポケモンもどきなんですね。で、ゲーム内でポケモンもどきのキャラクターをこう捕まえていくというゲームなんですけど、ローンチ前にですね、開発者がものすごいハイプをこう作り出していて、で、キャラクターがあのプリセールみたいな感じで NFT として販売されたんですね。で、平均1キャラクターあたりなんと3イースで売られてですね、うん、平均でですね、でトータルで$70 million、80億円ぐらいを集めましたと。なんですが、その後で実際のキャラクターのデザインが発表されたんですけど、それがあまりにも雑なので、みんな衝撃を受けて、あのキャラクターの価値がだいたい 90% 一気に失われたというのがあってですね、でブログからあまりの雑さっていう言葉単語から雑なデザインにリンクされてるんですけれども、特にそのひどいのがですね、この人で、ですね、何だったっけな、ケビンだったっけな、ケビンっていうキャラクターがいてですね、うん、なんか亀なんですかね、亀が T シャツ着てるみたいな、で、そしてピンクのものが頭からダランって垂れてて、髪の毛なのか何なのか分かんないんですけど、なんかものすごいひどいということで、このケビン君のキャラクターが一番有名になって、います。
ミーム化してますよね、こいつ自体が。
そうそうそう、ケビンミーム化してるんですよね。
結果このキャラだけ価格上がるとか、そういうことなんですか。
さあでですね、じゃあこれあの単に能力がなかったのか、それとも最初から盗むつもり満々だったのかっていうのはちょっとこう曖昧なんですけれども、このアートを作った人たちっていうのはアップワークっていうあのオンラインの求人サイトで 雇われていたという、なんかすごい適当な感じだったということと、
クラウド、あの海外版クラウドワークスみたいなやつですね。
そうですね、そういう感じです。うん、で、ピクソリモン開発者はこうな集めた70ミリオンドル分のイースがあるわけですけれども、これをピクセルモンの開発にするんじゃなくて、なんとオープンシーで、ちゃんとした NFT を買い漁っていたということでですね、なんか最初からやる盗む気満々だよねっていうことにだんだん、なってきてはいると。でも一応ピクセルもまだあのプロジェクトとして存在してる感があるんですよね。
うーん、
まあ、こんなのはいっぱいあるので、いっぱいあるんですが、今回のはそのキャラクターがビジュアルにすごすぎるということで、なんかこういい感じになったって感じですかね。ピクセルモンのサイトまだありますね。ピクセルモンリフォージドっていうのが、
これリフォージドってやつって、うん、リフォージド .gg っていうドメインになってますけど、これ正当なあれなんですかね。
いや全く
プロジェクトなんですかね。なんか全然違う、
全く分からないです。
可能性もあります、
ね、その次のピクセルモンモッドですかね。
リフォージドマインクラフトに超似せてますね。
ピクセルモンモッドとかいろいろありますけど、ただ私ちょっと感じたのはこれ、あのこれに限らず NFT でこうなんかやるぜって言って出てきたものがしょぼっていうのってたくさんあって、うん、その中ではピクセルモンは私はなんかこんななんかミームになるあのキャラクターを生み出しただけ、そのプロジェクトの中ではいいプロジェクトだなと思っちゃいましたけどね。
いやもう それはねちょっとねあのおかしな方向行っちゃってますよ。
そうおかしなあれですけどなんか
一応ピクセルモンドットクラブっていうサイトがありますね。
ああ、なんか取り上げすらされずにただ詐欺で終わってく、
なんか要するにこれは詐欺かどうかっていうと、一応ちゃんとやってるから詐欺と言えないってことですよね、
うん、
ちゃんとやっているのか。
ピクセルモンドットクラブ見ると別にそんなにひどくないんじゃないですか。これひどいのを選んだんじゃないってちょっと思ったけど、
いやどれもかなりひどかったみたいです。ケビン
は今改善した
ケビン、いやでもこれはだからあのなんていうの、
リフォージドはマインクラフト上で使えるモッドなんですね。
なんかそうなんですけど、まあでも私ちょっとここちゃんとしたとしてもケビンには残ってほしいですけどね。
ケビンいい味出してますよね。
そう、これ多分ケビンをなんかちゃんとしたのにしちゃったら、多分このピクセルモンのプロジェクト終わっちゃうんだと思います。
まあそうね。
うん。あの本家のポケモンもね、最初できた時ってあのピカチュウをあんなに押そうと思ってなくて、ピカチュウってただのネズミのキャラクターの中の1個だったのに、勝手にねプレイヤーがピカチュウかわいいって言ってあのピカチュウバージョンとかできてきたぐらいなんで、うん、多分。
ちなみにあの、ピクセルモンの別のキャラクターの、お猿さんのズームのコメントチャットに流したんですけれども、かなりひどいですねこれも。
うーん、
どれもひどいと。
まあこれはそうですね、別に欲しくないですね。
ケビンはやっぱり可愛げがありますよね。
ケビンは良い。だ多分これアップワークとかで作ってるから、ケビン作ったのとことの猿を作った人は別の人なんでしょうね。
そうですね。
で統一感がちょっとないんで、やっぱデザインにね、あとなんか草に埋まって見えないっていうやつ、
ね、これ何ですかこれ。
なんかね、草に埋まって全然見えないキャラとかもあるんですよね、うん、はいはい、背が低すぎてい
ますねこいつ、
なのでまあピクセルモンっていうのがありましたという話で、
はいはい、いい話です、はい、
いい話ですね、
はい、
というわけで私が用意したネタはここで終わりなんですが、何か他に最近のニュースとか面白いと思ってることとかありますか。
あ、じゃあちょっと私から面白いかどうかあれなんですけど、さっきちょっとビーコンチェーンの話が出たんで、イーサリアムステーキング関連で、うん、あのちょっとあの一ネタで、今までなんかイーサリアム 1.0 イーサリアム 2.0 になりますっていう、その 2.0 っていう言葉使われてたじゃないですか、
はい、
あれが正式にイーサリアムのコミュニティなのかな、ファウンデーションから 2.0 っていう言葉を使うのをやめましたっていうのが出て、なんて呼ぶようになったかというと、イーサリアムアップグレーズと呼ぶようになりました。
うーん、
でその意図は何なんだろうなと考えてたんですけど、おそらく 1.0、2.0 っていうと、なんかちょっとフォーク、ハードフォークっぽいんですね。ハードフォークなんですけど、なんていうんですかね、その 1.0 も残るんじゃないかっていう可能性をちょっと残すような言葉な気が私はしてたんですよ。
なるほど。
全員 2.0 と呼ばれてたものに、地続きで みんな来るんだよっていう意思表明でアップグレーズっていうそのね、アップグレードっていう言葉を使ったのかなと感じましたという話がありました。はい、
つまり残るってことですか？メインネットそのまま行くってことですか？
いやいや、その呼び方の話です。
呼び方、
今まで、うん、E1.0 って呼ばれてたものがビーコンチェーンにマージされるんで、なんかね、昔のそのゲスのノードを立て続ける人たちがいたら、イーサリアム 1.0 って別にそのフォークして残せるじゃないですか、技術的には、
うん、
別のネットワークとして、
うんうんうん
うん、でもそうやる意味もないし、そんなやる人いないよねって言って、ただ POW で残したい人たちはそれをやってもやる、なんだろう、選択肢はあるので、技術的にはできちゃうけど、まあ、気持ち的にアップグレーズって言えばみんなその 2.0 の方に行くよねっていう決意表明かなと思いました。
ビーコンチェーンにマージされると、いわゆる今の 1.0 のメインネットが POS になるという理解であってますか？
うん、はい、全部のステートもコピーされるし、イーサの残高とかも持っていけるので、スムーズ、なんていうんですか、透明性を持っていて、透過的にっていうのか、移行されるという計画ではあります。
うんうん、ちなみにこの POS になると、TPS は上がるんですか？
POS になること自体が直接スケーラビリティに影響するかっていうと、まあ、スケーラビリティを上げるための策はシャーディングなので、うん、シャーディングが来るまでは、うん、その本来の形のアップグレード完了後のスケーラビリティには届かないですけど、うん、まあ、どうなんですかね、それは、その特にそのコンセン、なんだ、スケーラビリティを上げるところの仕組みはいじってないので、POS になったからといって即、何かそのスループットが上がる、あ、今 TPS って言いましたっけ、
うん、
そう、 TPS が上がるというものではないと思います。
シャーディングはいつ導入される予定なんですか？
その後ですね、だから
23
年以降で、これは実は最初先にシャーディングをやるっていうロードマップだったんですね。なんですが、結構そのコミュニティから の圧で、やっぱ預けたステーキング、イーサーをステーキングしたのを取り出したいっていうのとかが結構あるんですよ、
うん、
なのでそっちを先にやりますと、マージを先にやりますっていう話にな
る。シャーディングもでもまだね、いわゆるオプティミスティックロールアップ系がちゃんとできてるわけでもないし、
うん、
なんかアルゴリズム的に相当難しいと思うんですけど、シャーディング、
まあ、トラストリー、はい、まあ、そう、頑張って、要はテスト的なものは出てきてはいるので、実装は始まっているんですけどね。で、あとは、そのやっぱり開発陣が言っていたのは、スケーラビリティの問題は、今、当面、とりあえずレイヤー2が出てきたから、レイヤー2でその延命できるから、うん、その先にマージをやって、スケーラビリティに関わるシャーディングは、その何ですか、レイヤー2でしのぎながらやりますみたいな感じです。
はいはい、
まあ、そう、正式な発表が書いてあるので、そういう進み方ですね。
なるほど。まあ、でも一応、いずれはイーサリアムの本体がシャーディングをサポートすると。
レイヤー1もシャーディングが、入って、まあ、スループット上がると、スケーラビリティが上がるという計画上は計画です。
というわけで、そろそろ時間になってきましたね。はい。はい、なので、そろそろ終わりにしたいと思うんですけれども、どうも一旦ここでありがとうございましたという感じです。